ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであったとわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。一切がおかげとあります。まあこれは一切が親愛ということでしょうけれども、そのおかげというものの内容がやはり変わっておかなければならないということでしょうね。まあ変わってくるというのか、おかげと感じることのその内容が、まあどちらかというと育ってくる。ということでしょうかね。今まではおかげとは思っていなかった。まあ、概して私どもがおかげというのは、自分にとって都合の良いこと、これをおかげと大抵は言いますね。自分に都合が悪いことであったり、都合が良くなっていることが、まあ、悪いことになる。まあ、いわば不都合なことになる。都合よく言っていたものが不都合なことになる。そういう時に、ああおかげを落としたというようなことを申しますね。いわば自分の思い通りにことが運ばなくなった。まあ不測の事態が起こってきたと言いましょうかね。その自分の願いが叶わなくなったと言いましょうか。思い通りにことが運ばない。自分の思い通りにことが運ばないときに、ああこれもおかげだと思える人はなかなか少ないですね。それは私どもの置いている焦点といいましょうか。やはり私どもには何かしらの願いがあります。その意識しないとにかかわらず、やはりある何かの願いを持って、その願いに突き動かされて動いている、働いている、まあ働いているというのか、動いているという方が何か近いような感じがいたしますね。手を、何気なく手を差し伸べる。例えば今から私が手を差し伸べることですけれども、これはその画面上でちょっと動くかもしれません。少し私が動いたと思いますが、ただ何気なく手を差し伸べた、これはその特別ああしたいこうしたいと意識して何かをしているというわけではないけれども、何気なく手を差し伸ばして何かをした。何をしたかというと、実は今朝は、今日は月例祭ですから、そのためのお掃除を昨日させていただきました。その際カメラにつけている、まあ、目印をつけているのですが、それを動かしたのですね。まあその何の目印かというと、目をそこを見つめながら話すと大体いいだろうと、まあ、目線の位置を示す目印ですね。それが今気づきましたらずれていたわけです。昨日掃除しましたから、それでずらしてまた元に戻すのを忘れていたのですね。それで今気づきましたから、手を差し伸べてちゃんといつもの位置に戻したわけですけれども、これなど、あこれを戻させていただきたい、ああさせていただきたいと特別私の心の中に願いを持って、 しているというわけではありませんね。ただ何気なく、あいつもと違うな、あ位置がずれているな、だからまあ元に戻そうと、そういうまあたわいもないというのでしょうか、ささやかなと言いましょうかね、何かしらそういう心に動いて元に戻した、位置を正させていただいた、そこにはこれはこうあるのが本当だ、これはこうしておきたいという日頃の何か願いがあるわけですね。その意思があるというのでしょうか、その私どもの意思に反していることになっている、だからそれをまたきちっと戻そうとする、特別ああしたいこうしたいと明示的に願いを心の中に持ってその行動を起こすというわけではありませんけれども、知らず知らずのうちに何かしらそういうまあ願いを持って行動をしているというのが私どもの日常であろうと思いますね。その願いがない、私には願いはありませんという方もおられますけれども、まあ大きく言えば私にも願いはありませんとも言えるわけですけれども、小さく言えばそのちょっと目印が動いているものを直した、ここにすでに小さな意識しない願いが起こっている、そしてその願いのもとに行動しているということになりましょうね。そういうものです。 何事にも何かしらの、まあ、願いを持って私どもは行動しているというところがあります。もう一つ、人間が人間として人間の行動で抑えておかねばならないということが、ほんの数秒先のことを見越して私どもは動きをしているということがありますね。その今手を動かして直した、目印を動かしてちゃんと元の位置に戻した、これなども手を動かしてこうすればこうなるという数秒先の、まに数秒先に起こる事柄を想像してというのでしょうか、見越して手を動かしているわけですね。まあ一時が万事に私どもはわずかに先読みをして行動をしておりますね。これは面白いことがあるのですけれども、音ですね、音の録音をしています。そうすると大きな音が出ます。大きな音が入ってしまう、まあ基準値を超えるわけです。基準値を超えると今度は音が割れてしまいます。デジタルは特に歪んでしまう、もう割れてしまった歪んでしまった音はもう元に戻せませんから、なるべくそのレベルの内で抑えようとする。そこに大きなレベルが入ってきたときに、その大きな音を小さくわずかにレベルを下げるというプログラムが中に入っているわけですけれども、その何と言いましょうかね、まあわずかに時間のズレがあるわけですね。でそれを先読みする 0. 何秒というのか、何々ミリセカンド、3ミリセカンドという言いますから、1000分の3ミリ、1000分の5ミリといったような1000分の何ミリ秒という単位で先読みをするのですね。あ、このまま行くと音が大きくなるぞといったような先読みをして行動を起こすというのがあるのですね。あ、音が大きくなった、大きくなってしまったからこれはいかんと、 大きくなった後にはもう手がつけられないわけです。下げられない。もう音が大きくなったその時点で音が割れてしまっているわけですから。ですからそれを先に検知する、まあ予測するわけでしょうね。このまま行くと音が割れてしまう、音割れするというのを千分の何ミリ単位な、千分の何ミリというその千分の一、千分の一秒ですか、失礼、何ミリ秒ですから、千分の一秒、千分の三秒、千分の五秒といったような短い期間の時間の先読みをしてあらかじめ落としてしまうという仕組みが入っているのですね。いわばその場合でもそれが何ミリ秒先を見越すかという設定があるわけです。私どもが何秒先を見越して行動をしているかというか、何秒先のことを期待して何かをしているわけです。まあ大抵そうですね。ご飯を食べる、そのご飯を食べると箸を動かす、その箸を動かす先にはご飯を、お米をつまんだり、あるいはおかずをつまんだり、その何秒か先にはそのご飯をつまん、何秒か先にはそのおかずをつまんでいるということを想定して先読みして、まあ、手を動かす、箸を動かすということをしているわけです。その想定がずれた時にパニックになりますね。先読みができなくなった時に、例えばおかずをつかもうとした、そしたらちゃんとつかめるはずであった、それが何かの拍子に落としてしまった、まあ落とすということなどは想定していなかったわけです。その想定外のことが起こってきた時にパニックになります。おかげもやはりそういうものかもしれませんね。私どもが想定、ほんのわずかの先のことを見越して何かを行動しているわけですけれども、その行動が外れた時、思い以外のことが起こってきた時、いわば想定外、ほんの数秒先の想定外のことが起こってきた時などに、やっぱりパニックになったり、頭の中が真っ白になったり、おかげを落としたといったようなことになりますね。そうならないように神様を使おうとするわけですね。実は今朝一番ありがたいこと、それは今までわからなかったことをわからせていただいた。何がわからなかったかというと、この61節ですね。ご理解61節にあります、最後にあります、これが神になるのさ、神に泣いても神より上になるとは思うなと、この神より上になるとは思うなということの内容がいまいちイメージができませんでした。神より上になるということはどういうことだろうか、そのイメージが私の中でつかなかったのですね。神になるということももちろんあまりよくわかりませんね。神になるとは一体どういうことだろうかと。この道はそれこそ人間は神の氏子である、神の子供であるから神になるのが当然だと、まあ、正しく育てばですね、正しく育てば神になる、それは神の心を持つ存在になるということだといったような、その人間は神の氏子であるから正しく育てば神になる、まあ、ならなければならないわけですけれども、生き神の精進と言われるゆえんでもありますね。青虫が正しく育てば蝶々になる、蝶になる、とても青虫が蝶になるとは思えませんね。自らの姿形を見ていつか空を飛べるようになるとは、おそらく青虫自体は想像だにしていないと思いますね。できない。しかしそれが 正しく成長し、正しく、まあ何と言いましょうかね、さなぎから蝶に帰っていけば、その青虫が空を飛べるようになるわけですからね。人間もやはり神の氏子で、神の子供であるわけですから、正しく育てば神になる。そのためのこの世での生き神の精進ということでもありましょうね。あの世に行って神になる、まあ、この世で神にならずしてという表現もありますから、やはりこの世で神になるための精進をさせていただく。それは人間の目に見える姿形ではない、心だと。心が神に帰っていくのだ、育っていくのだということですけれども、ここに教祖様が神に泣いても神より上になるとは思うなと仰せられていることが、この何十年信心させていただいていてもどうしてもわからなかった。それが今朝ふっと、あ、こういうことに違いないと分からせていただいた。それはどういうことかというと、実はここ数日ある方から、またその今年もどうぞよろしくお願いいたします、こういうことがいわゆる体の丈夫であったり経済の問題であったり、さまざまな問題がよくいきますように、うまく願い事が叶いますようにというような、いわゆるお取り次ぎのお願い、お届けということになりましょうかね。そういうものに触れながら、まあこういうことが神より上になるということであろうと気づかされましたことが、いわば特にお道の先生ですね、お道の先生としてご信者さんからの願い事が、を神様にお願いしてその願い事が叶う、そういうことが度重なると、あの人は神様のような人だなと、いわゆるまあ崇められるようにもなる。そしてまたその先生の言うことがポクポク当たるようになる。あの人はまさに神様だなと言われるようになる。まあこの姿が神になるということだと。まあ実際神になったというわけではありませんけれども、みんなからあの人は神様だ、神様のような人だ、よくポクポク当たる、願い事を叶えてくださるという評判が立った時に、これは神になるということだと。あ、本当の神になるということではありませんよね。しかしそう周囲から見られるというのでしょうか。そしたらその本人もまあ冗長するというのでしょうかね。その何と言いましょうかね、図に上るというのでしょうかね。そして今度はますます神様を使おうとするわけですね。また別の人の願い事が聞いて、そしてその人の願い事が叶うように神様にお願いをする。またこのことは右がいいでしょうか左でしょうかと神様にお伺いができるようになる。そして神様からお知らせをいただくようになると、神様にお伺いをしてお知らせをいただく、あるいは願い事をして神様に叶えてもらうということが、まあ何と言いましょうかね、職業になるというのでしょうかね、そういうふうになってしまうわけですね。いわば神様を家来のように使おうとしてしまう、そういう心になってしまうというわけです。これは取り次ぎ者に対しての戒めと言いましょうか、心せねばならんというところでしょうね。いわば神様を家来のように使おうとする、まさに家来ですから上になっていますね。これこそが神より上になるということだということなのです。ですから私どもの願い事を聞いてもらおう、ああしてもらおう、こうしてもらおうと願ったり、 神様、これは右にしましょうか、左にしましょうか、どうしましょうかと、まあお伺いというのでしょうか、そういうものは神様を自分の家来のように使っている姿だと、まさにこれこそが神より上になった姿だということなのですね。では神より上にならない生き方とはどういう生き方か。これは師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる神を使う信心から神から使われる信心を目指せと言われるここだと思いますね。神様のお役に立ちたい、いわば神様を自分の家来のように愛してくれ、こうしてくれ、愛してください、こうしてくださいと神を使う信心ではいけないというわけです。まさに神より上になった心の状態ですね。そうではなく神様から使われる信心、神様のお役に立ちたい、神様のお役に立たせてください、それこそ神様が人助けを願っておられるならば、その人助けのためのお役に立たせてくださいという願いを持っての信心をさせていただけということに行き着くわけですね。そこでまた用心せねばならないことが、ついつい神様の御用をしている、神様が人助けをしていると言いながら、そう思いながらついつい神を使ってしまう、神様を家来のように使ってしまうということになりかねないところがありますね。あくまでも神様のお役に立たせていただきたいと、神様から使われる信心を目指せねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。